か実務で出てきたこういう疑問とかみたいなあったら面白そうですけどね。
ああ、それはちょっとこの間話したもうリニューアル案件の手順が分かりません。もう全然分からなくて。
なんでリニューアルしたいんですかっていう。
終わっちゃった。
手順ね、いや難しいっすよね。なんか僕別に手順はこれみたいな風に教わってこなかったしな。
なんか何回も同じようなことをしちゃって進みがすごい遅いし、なんか効率のいいっていうか、なんだろう、フローみたいなのがあるわけでもないじゃないですか。
うんうん。
なんでどうやってるのかなと思って。
いや難しくない、その壮大な質
問。いやそうですよね、質問もざっくりしすぎだし、でも本当に分かんないですよ。
え、今どのぐらいのとこのどのフェーズなんですか今。
いやまだ全然ワイヤー組んでる作ってるところなんですけれど。
あ、じゃあもう進んでるじゃないですか。
いや、まあすごい亀の歩みですけど進んでます。
でも僕もうワイヤー進んでたらもう OK です。
あ、でも多分そのワイヤーも例えばここは決まりっていうページのワイヤーを作ってるだけで全体的に決まってるわけじゃないんですよ。それも手順が違いますか。
いや、なんか正解な手順ってないと思うんですよね僕本当に。でもワイヤー作れてるってことはもうどういうページで何わかんない、何屋さんかわからないですけど、どんなこと訴求したいかっていうのはもうね、要件定義できてるわけじゃないですか、
うんうん、
なのでもう要件定義さえ終われば僕はもうほっとしてますよね。一番大変なとこですもん。
で、要件定義についてお話ししてもらってもいいですか。
いや、そこはちょっとダメだ。そこはちょっと重い。
さとみさん逆にどうやって進めてるんですか。リニューアルの話来た時に最初にやるのは何やってるんですか。
とりあえずお話を聞きました。
要はあれですよね、その情報を引き出すんですよね。
合ってましたよね。
合ってる。
その後どう
まずお話ししましょう。
今 現行 の、 サイトを見て一応、うん、なんでリニューアルしたいのかなっていうところから始まってお話をして、はい、それでいろいろ書き出してまとめて、うん、今がこうだからこうふうにしていくのでどうでしょうみたいな、
あっていう提案をするってこと。一回
提案というか、そうですね、こういう感じで。そうですね、
レイ君はそういう提案をするんですか。情報好きだ。あ、しないんだ。
てか、うち提案しないもんだって。
要はその情報を集めるわけじゃん、打ち合わせで、あれしたいときに。
ああ、っていう意味では。ああ、そっかそっか。うん、
その次のステップじゃない、その情報を引き出してワイヤーを書くまでのその間の出来事がなんだっていう話でしょ。で、サチョリさんはお話を聞いた後に、自分なりにまとめて、こういうふうにしませんかっていう提案をするわけですよね。
そうです。
で、この場合、一応提案はするの。
提案っていうか、うん、うちの僕の場合もなんか先方やりたいこと決まってるから、
うん、それを
ワイヤーとして、そうそう、そこでちょっと違うんだよね。多分そのお客さんのタイプが違うのかな。多分もうやりたいこと
決まってる場合は、こういうことですよねっていう確認みたいな感じで。
あ、そう。だからある意味サチョリさんの方が難しいはずですよね。自分から提案しなきゃいけないから。
うん、でサチョリさんの場合はその提案をした後にクライアントが、うん、あ、そういうことですってなって、うん、じゃあワイヤー行きますって感じなんですか。
そうで、あんま決めてはいないんですけれど、やり方を。
なんか僕今そのフェーズで言うと、ページ数とかそのリニューアル後どういうページになる とかってそういうのは どのタイミングなのかなって今若干思っちゃったんですけど、
ページ数なんて多分その何ページ以内に抑えてこれぐらいのっていう感じでそういう注文が来てるので、
あ、そういう注文が来てるんだ。
そうなんですよ、
ページ数、そこは注文が来てるんだ。
あ、そうです、そうです。私にお仕事くれる方は、
あ、じゃあ今回のリニューアルちょっと10ページに抑えたいですみたいな注文が来てて、うん、じゃあこの1ページ目に こういう要素を入れてっていうのを、
そうです、要するにそういうざっくりした感じ
のを、1回目の打ち合わせで情報を聞き出して、その自分から提案するときにそれも含めて提案するって感じですか。その10ページにこういう情報を入れてみました、 どうですかみたいな。
そうですね、でも10ページちゃん10ページ使ってもいないですけれど、
でもそのページが決まらないとワイヤーいけないですもんね。だって
そうです、なんかでもあのすごいざっくりでどうせ後から違うとか言われたりするので、あんまりこれじゃなきゃいけないって考えてやってるとすごい疲れるんですよね。
あ、じゃあその一個一個のページに対してどういう要素が入るかっていうのが決まらないうちにワイヤーに入っちゃうってことですか。
決まったページから入ってます。
あ、決まったページからワイヤー書きつつ同時にこのページにはこういう情報でっていうのは提案し続けるって感じですか。
そうです、確認がすごい遅いので確認したところから入らないとなんか進まないんですよね。どうしたらいいんでしょうか全部終わるまで待ってたら多分すごい時間がかかってしまって、
でもなんかあれですよね、なんかよく言う作り方だと多分最初になんだろう、よくサイトマップ作るとか言うじゃないですか、うんうんうん、ページ全体のねサイト構造を作って、うんうんうん、お客さんがこういうサイト作りたいんだったらこういうページも必要ですよね、あ、こういうページあるんだったらこういうページも必要なんじゃないですかみたいなコミュニケーションが発生して、多分ページでとことことことこ増えていくと思うんですけど、で各ページにこういうコンテンツが入りますよねっていうのをサイト全体網羅的に書いたのが多分サイトマップだと思うんですけど、それさえできちゃえばあとはそのページごとのこと考えていけばいいんですけど、今の話聞くとあれですよね、サイトマップ作りながらワイヤー作るみたいな感じ？
なんかサイトマップは一応作ってるんですけれど、うん、なんか後から言われたりするんですよ、そうじゃなく こうだ、うん、この方がとか、なんかそのひっくり返すようなことを言われるんですよ。
ああ、でもありそうじゃない？レイ
君、ありそうだね、うん、
なんか
一回サイトマップ戻りましょうかになるんじゃない？
うんうんうん、ああ、なるほど。
多分一度なん
かじゃあやっぱり入んない方がいいってことですね。
ちゃぶ台返しされたまま進むと多分後々大変なんじゃないかなと思って。いや、タコ足配線みたいに後からになっちゃいますもんね。そうですね。うんうん。
うんうん、もうこれで動きがないですねっていうところまで。
うん、まあそこのねさじ加減難しいんですけどね。完全フィックスまで待ってたら本当にね再来年とかになっちゃいますからね。
いや本当ですよ
いやそこのさじ加減は本当むずい。
例えばレイクのとこってそのワイヤーに入った段階で、例えばもう変更なしですよとか、はい、そういうなんかハンコじゃないけど承認はもらうんですか。例えばワイヤー
ないそんなものはないよ。いや実際あるよ、ワイヤー入って、あ、ここやっぱこういうページ必要ですよねっていう話はザラですよ。だから極力そういう話がないように要件定義でどんだけ詰めていくかっていうのがやっぱ鍵だと思うんで、と言ってもありますよ、う
んうん、だそうです。
ページあの規模が多くなればなるほどね、うん、先方も思ってなかった漏れのページとか絶対あるわけなんで、そこを極力少なくしたい、
うん、
なので実製作よりもそのね要件定義とかかっこいいこと言ってますけど、何作るかってところに本当時間かけてやった方が後々すごい楽だと思う。
はい、
以上です
ありがとうございます。
偉そうだな。
例えばその今の話の中でさ、費用の話が出てないじゃん、
うん、
例えばさ今ワイヤー書き始めてさ、もうすぐデザインかなと思ったらページ追加されたとかっていうのがあるわけじゃん、うん、で単純になんか費用変わりそうじゃん。例えばでももうさプロジェクトが走ってるってことはもうさいろんな費用が決まってるわけじゃん。でこう途中でページ追加された時にやっぱ言うわけ、そのあじゃあここ費用追加ですみたいなのがいちいち言ってる感じですか、レイ君のところ。
これちょっとカットかどうかは後で判断していただきたいんですけど、
うんうん、
案件規模によらないかなっていうのがありまして、例えば10ページぐらいのサイトだと、うん、割とペータンって
大事
だと分かるじゃないですか、ね、ただまあプロジェクトの期間が約1年間ありますと、うんうん、多分だいたい総ページ数はまあ数百未満、数百ページとかになると、まあ、結構な金額になるじゃないですか、まあ、数百万になるんですけど、その中で1ページ増えたら追加するかっていうあるじゃない、
そうね、そうそう、いや僕最近さツイートでもしたんだけどさ、ページ単価で出したくないのよ。
そうよね、
そうだから僕は本当に1ヶ月僕を抑えるんだったら、その1ヶ月間であればいくらでも作りますよなんですよ、1ヶ月分の費用もらってる、
う
ん、
ああ、
っていう金額の出し方をしているプロジェクトであれば僕は全然いいと思うんですけど、最初10ページですって言って1ページいくらですかみたいな見積もりをされてるプロジェクトであれば、途中でページ追加されたらこう全部が追加されるはずだよなっていうのは思っちゃうんですよね。1ページ分のワイヤー書くお金、デザイン実装って全部かかるわけじゃないですか。以上です。
でも本当希望によるよね、そういう大きな金額感のでね、1ページ、まあ、10ページ増えたところで、ね、いくら追加みたいな、そういう時はさすがにしない。多分そういったプロジェクトの場合はそういうブレも含めてバッファで見積もってるはずなんで、
うん、
多分割とページ数の少ない案件であれば案件なほど、まあ、割と多分カツカツな費用で見積もってると思うので、そういう場合はもしかしたらちょっときついっすって言うかもしれないですね、
うん、ちなみにサチョリさんはどのタイミングで金額出すんですか。
私の話しちゃいます。金額の私はですね、
タイミングでいいですよ、タイミング、そのリニューアルのお話いただきました、
うん、
でそこからどのタイミングで、
普通はその時にさっき言ったように何ページ以内でいくらでどうですかみたいに言われます。
あ、最初言われる
とか最初からなのか、
普通はそういうふうに言われます、
うん、なるほどね、
なるほどね。最初に予算を提示されて、じゃあやりますってなって、例えばそれが1ヶ月分の費用だったらもう1ヶ月で終わらせなきゃいけないなっていう感じになるってことですね。
そうですね、ケツがある、うん、案件ならば。最近そのやってるのはあまりいつまでにっていうのが決まってないので伸びてしまってるけれど、
でもその実個数というか実際に動いた時間でいうと、その提示された金額以上は働きたくないじゃないですか、おそらく。
そうですね、
なので伸び伸びになるのはいいんですけど、
うんうん、
その分ずっと動いちゃうとどんどん赤字になっていくわけですよね、
うん、
なのでそこ難しくないですか。
でもだいぶ容量良くなってきたので、なんか初めよりはいいかなと思ってます、うん、初めはやったこともない状態から始めたので、うん、そういうことが
制作でもあれですよね、どんどん経験を積むと そこって結構シビアになっていく話になってきますよね。
そうですね、多分そうだと思います、うん、
それ10ページでいくらって先に打診されてて、うん、あ3ページ増えちゃいましたってなったら小鳥さんはむむむってなるんですか。
あ、言える方なので言えます。
お、よかったです、うん、ちょっとそこ心配になりました
言えない方もいますけれど、その制作やってる頼んでくれる方は私は言える方なので、
うん、なんか今のそのさ、あのタイミングだとさ、まださページ一個一個のボリュームが分かってない状態じゃないですか。
そうですね、
今やってるのはちょっとね特殊な感じなのでちょっと結構なーなーなんですよ。
例えば10ページで例えば100万って言われたとするじゃないですか、はい、そしたら1ページ10万で抑えなきゃいけないけど、この1ページだけなんかすげえボリュームあって10万じゃ赤なんだけどとかってなる可能性あるじゃないですか、
はい、
そういう時ってどのタイミングで上げてもらうのか、それとも我慢してやるのかって どういう感じなんですかね。
今回進んでるのに関して言えばまあいいかなと思ってやってます。
あ、レイ君そういうケースないんですか。最初に例えばこのぐらい予算ありますって言われてて、でもその時にページのボリューム決まってなくて、
ページのボリューム決まってない案件は見積もれませんよ。
あ、だからそういうケースがないってこと、レイ君の場合は。今さとりさんのお話だと10ページ100万みたいな、うん、もう提示された状態で案件の相談が来るっていうケースがあるっていう話だったけど、うんうん、レイ君の場合は そこで決まってるのはないってことですね。そういうお話が来たタイミングで今回何ページぐらいになりそうで予算はこのぐらいですっていう振り方の案件がないってこと。
あるわ、ありますね。
でもその時ってさ、ページのボリューム決まってないんだよねきっとね。
あ、ページボリュームは決まっ、あ、ページ数は決まって、ページ数は決まってるけどね、どんなページかは決まってないから、そうそうそうそう、正式見積もりは出さないですよもちろん。
あ、なのでそれ概算ですよねって話になるってことだよね。
そうですね、なので一回それ多分打ち合わせとかしてなんとなく超概算を出せますよね、
うんうんうん、
それは多分要件定義したりして多分サイトマップが出来上がると、まあ、どういうページにどういうコンテンツがっていうのが出てくると思うんで、そこでさっき出した超概算よりも、うん、ちょっと精緻な概算みたいな、
要はワイヤーの前だよね。
ワイヤーの前
でワイヤーが決まってきて、
ワイヤーが決まって初めて多分正式出すかな、
うん、そうっすよね。
ワイヤーボリューム把握できるんで、そこで正式お見積もり書、押印されたものをお出しします。
ですよね。うん、
なんか先にだって、
うん、はい。
かたくなに喋った。振られてたけどね。
何も伝わらないラジオじゃん。
先に出しちゃうと怖いじゃないですか、正式見積もりは、うん
う
ん、そう
ね、そうだよね。
できるだけその作るボリュームとね、仕様とかが分かりきった段階で出すのが、まあ、自分を守るためでもあるんで、うん、できるだけ鮮明になってから出しますね。
素晴らしい。
お金は大事だよ。
はい、次。